花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ
仮2の2、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、はい、まあ、うん、2月に入りまして、
はい、
まあ、まだまだ寒いですけどね。
いやー、もう今日もさ、ラジオで言ってたんだけど、まあ今日水曜日で、うんうんうん、立春ですね。あ、そう。まだ言って、まだ言ってんの？
春っていうね。
そう、そう、それを言って、でもすごく寒くてみたいなさ。
うんうん、
いや、もう本当いつまでもそういう立春を、うん、なぜ、今日にしたんだっていうさ。
まあ、ね、
もう おかしいじゃんって思って。もうスマホとかできてますし。
まあね。
そうですよ。だってもうパソコンのさ、フロッピーディスクのマーク、保存のマークな、フロッピーあんな知らない子もいっぱいいるしさ、
うん、
スマホの電話のマーク、
うん、受話器のね。
受話器のマークあるんで、あれがわからないって言ってる世代が出てきてびっくりしたっていうツイッターが流れてきたんだから。
ああ、確かに。これなんでこの形なんですかね。
そう。こ怖いんすけど、
ね。なんすかこのグラサンみたいなやつ。
そうそう。なんすかこの、なんでこれで電話なんですかみたいな。
ね、インフィニティ、無限大
っすか、ね。
そう、でもちょっと曲がって折れてる感じがするんで、なんでしょうね。うん、
なんすかこのシルエットはって言って、キモいんすけどみたいになるじゃないですか。
う
ん、
確かにね。
うん、保存のこの、まあ、これなんすかみたいな。
なんすかこの四角い石板みたいなやつ。
うん、なんすかね。そう。これ押したらどういう意味なんすかね
っていう。
そう。そんな、ね、もう時代はどんどん変わっていってるわけですから。
アップデートした方がいいですね。
絶対、だってめちゃめちゃ溜まってんじゃん、アップデート。
うん。
まあ、これは長く。
この、立春はさ、
うん。
ほら、あれですよ。ビジネスメールの文面に、
ああ、それな。
ね。暦の上では春などと申しますが、まだまだ寒い日が続いており、みたいな。
ああ、それが言いたいためのやつ。
そうそう、ほら、いきなり、いきなりさ、要件をさ、例えば、あの、支払いの10万円まだですかみたいな、いきなりそれ言うとちょっと、
そうね、角がね、
立つから、うん、まずはその、あ、そうだそうだ、2月ということは、これが使えるなと。暦の上では春などと申しますが。
それ以上にいい言葉ができれば。
あ、そうですよ。
いいってことだよね。だけど、それが今んとこ最上級だから、それを超えれる。
そうそう、なんか、やつが。
いいのがないんだね。
うん。
そう。あ、じゃあ、それ考えなきゃいけない。
挨拶ね。
そっか、うん。じゃあ、それ考えてから言えよってことか。
そうですね。まあ、ただ、前から言ってますけど、
うん、
若あゆの踊る頃っていうのも、うん、俺は、これ、いつなんだっていつも、
いつ
わかんないですよ。5月とかだと思うんですけど、若あゆの踊る頃がいつなのか。全然わかんないんですけど、もっと、あれなんですかね、我々より上の年代の人は、ああ、はいはいはい、若あゆの踊る頃ねってわかるんですかね、
そうそう
っていう。
ねえ。一回も聞いたことないけどね、それは。
うん、これが、そう、これが唯一わからない。若あゆの踊る頃がいつなのか。って、5月ぐらいだと思うんですけど、
うん、
パッと出てこないです。え、いつ、若あゆが踊る？
踊るってどうなってる状態なんだろう、
ね、それも、そう、それもわかんないじゃん。若あゆが踊る、どういうことなんだろ
う。そう。なんか水揚げされて、ビチビチってなってるところなのか、なんかわかんないね、うん、なんか。
で、それが何月なのかもわかんないし。
わかんない。もう全部謎
す。謎っすよ。俺一番ね、まだこの立春の暦の上では春と申しますがわかるんですけど。
わかるわかる。
若あゆの踊る頃はいち早くアップデートしてほしくて、わかんないんですよ。いつなのか。
いち早くアップデート。
まずそこからお願いしたくてですね。
そう。もらったこともないから。
うん、そう。本当に使うのこれっていう。書いてあるけど、気候、分の挨拶みたいなさ、
はいはいはい、
事例みたいなの書いてあるけど、
うん、
マジで使うこれっていう。若あゆの踊る頃。もらっても、んって思うと思う。
本当だよ。
どうしたなんか、文字化けかなっていう。
何言って、怒られちゃうよ。
なんか、うん、縦読みみたいな。
そうそう。ああ、縦読み
してる。何若あゆの踊る頃どういうこと？
これ怪文じゃん、それ。
今日怪文書来たんだけど、みたいな。
怪文書来たぞって。これ怖えんだけど。
何すかねみたいな。
ざわついちゃうんでね。
わかんないですね。だからちょっとアップデートしてほしいなと。
はい。
思う。今日この頃ですけども。花江さんいかがお過ごしですか、
はい、あ、いや、私もですね、バグバグチャンネルで。
うん。
はい、まあ、週一とりあえず、まあ、週一は上げていきたいなと思ってまして。まあ、キットが今ね、はいはいはい、ゲーム配信しているので、
でね
うん、私は、ファミコンホラガイを。
いいですね、ホラガイ。
これね、そうなの。これちょっと前にやってたんですけど、うんうんうん、自分の、本当完全趣味のチャンネルで、うん、ホラガイを吹いてたんですけれども、
はいはいはい。
まあ、やめちゃったんで、
うん、
まあ、ちょっとバグバグで、ね、こうやって一週間に一回あげるぞって決めて、あげていこうかな。
うんうん、
で、まあ、一応こうカセットを持って、うん、まあ、その思い出をちょっと語った後に一吹きするっていう。
はいはい
はい。はい、その動画の第一個目が、一作目がね、上がりましたので、
そうですね、
萌えプロです。
はい、はい。はい。いや、あれ私見ましたけど、
はいはいはい、
あれは、伝わりますね。あ、モエプロの、タイトル画面の？
そうそうそう、最初のプレイボールの時
の、
ね。
その曲だなっていうの分かりましたので。
だからね、ファーストテイクっていうのがね、なんか、YouTube で流行っててさ。
ファーストテイク？
うん。なんかね、ちょっと前なんだけど入ったの。なんか、初めて歌うっていう。
あ、まあ、
それは人の曲とかでもいいんだけど、
そう。初見でやるってことですか？
そう。初見でやるっていう、いうのがあって、それをちょっとパクろうかなって思ったんだけど、
うんうん、
ファミコンホラガイファーストテイクっていうので。
ああ、なるほどね。
で、みんなイヤホンして、うん、曲を聴きながら歌ってるんですけど。
ああ、なるほど、
ね、まあ、レコーディングの様子なんで。うんうんうん、私もね、あれね、本当はもっと耳にイヤホンしながら吹いたら多分もっとうまく吹けるんですよ。
そこに合わせながら吹けると。
あ、そうです、そうです。多分そうなんです。後半怪しいんですよ。てんてんけてけてけてけてけてけてけてまではいけるんですけど、
うん、
後半、
どうだったっけ、
どうだったっけっていう、そうなんです。なので、次ちょっとね、イヤホンで音聞きながら、ちょっとやれたらいいなって思ってるんですけど。いいじゃないです
か、なんか、ね、こう。無駄にさ、スタジオでこう、レコーディングしてる感じで、おもむろにホラガイ取り出して吹くっていうね。
やっぱりちょっとスタジオとか入りたいから、生きて。
うん。いいね。
生きて、そう。やっぱ形から入って。
うん。
服もちょっとなんか着替えようかなと思って。
ああ、
なんかそれっぽい、なんか山伏じゃないけど。
ああ、ホラガイ吹いてそうな人の衣装。
あ、そうそうそう。ホラガイ吹く人ってこういう服でしょ。
ああ、なるほどね。
うん、うん。なんか、巫女さんっぽい感じの服だったり、
はあはあはあ、
天狗みたいな。
ああ、天狗が、なるほどね。
道着。
うん、はあは
あ。道着を着るとか。
なるほど、なるほど。
なんか、そういうちょっと、吹いてそうな人の格好とかも入れた方がいいかなとは思ってるんですけど。うん、
いいですね、この、
そうなんですよ。
ね、まあ、方々高そうな感じの服。
うん、あ、そうそうそうそうそう。
うん。
そうですよ。
いいじゃないですか。
これでね、いつの日かバグバグバンドで。
そうだね。言ってましたもんね。バイオ、俺のバイオリンと、花井さんホラーガイと。
そうなんです。そうなんです。うん、
確かに。
ホラーガイ片手フリーになれるんで、あの大きさのホラーガイだったら。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。なので、もう片手空いてるんで、
うん、
もう一個何か音出るものを持てるっちゃ持てるんですよね。
なるほど、なるほど。
そう。
二刀流
ちょうどいいのないかなって。
できると。
二刀流できますね。
あー、なるほどね。
うん、そうなんですよ。なんでちょっとね、今、いろいろ考えてる。まあ、よかったら、バグバグチャンネルご登録。
そうですね。
よろしくお願いします。
で、
そ
う、ね、花井さん、この曲やってくださいとかね。
ああ、いいね。
なんかありましたらね。
はい。
いい
やります。はい。
うん、いいと思います。
チャレンジ。
チャレンジを。
チャレンジやるよ。
はい。
うん。
で、私はロックマンの、ゲーム実況動画上げてるんですけど。
面白い。
ロックマン、1はまあ終わって、2も終わったんですけど、
うん、
ロックマン2をやって、
うん、
まあ久々に思って、動画の中でも言ってるんですけど、
うんうん、
ドクター・ワイリーの謎っていうそのタイトルじゃないですか。
そうそう。
で、何が謎なんだっていうのがあって、いろいろ考えつつやってたんですけど、
うんうんうん、
まあ今まではね、その謎って、最後まあネタバレですけど、
う
ワイリーの最終ステージのワイリーは、
うん、
なんか宇宙人みたいな、エイリアンみたいなやつにワイリーが変身して、う
ん、あれの一個前の方が派手でいいんだけどね。
そう、あの、実際一個前の方が強いからね、あれ。
うん、
そのエイリアン
に、そうそう、エイリアン
になって、それが、うん、あ、ワイリーって宇宙人だったのかなみたいなのが、そう、うん、謎なのかなって思ってたんですけど、うん、ただ今回やってみて、
うん、
新たに2つの謎が出てきたんですね。
うん、
でまず1個が、
うん、
ワイリーステージの水中のところに、
はい
はい、
うん、1
匹だけ出てくる魚がいるんです。でっかい魚がいるんですけど。
見た。上にぴょんぴょん跳ねてくる魚。そうそう。
で、あれがね、
うん、
全部のロックマン2の敵の中で、
うん、
当たっても、
うん、
ロックマンの体力が減らないっていう謎の敵なんですよ。で、別に、ほうほう、何もノーダメージだからといって、
うん、
ちゃんとこう接触した時のバシっていうのは出るんだけど、
うんうんうん、
体力が減らないっていう。
うんうんうん、
何なんだこいつは
と。
何のためにいるのかっていう。
めっちゃでかいし。
そう、でかい。で、
うん、
クイックブーメランで簡単に倒せるんだけど、
うん、
そこ一匹しか出ないんだよね、
うん。
で、当たってもダメージを受けないっていう、
うん、
で。別にそいつがいたから何なんだっていうぐらい簡単にこう、避けていけるんですよ。
はいはいはい。
だから、これ何なんだこいつと。この魚、謎の魚。これがなんか、まず今回やってみて、改めて、で当たってダメージを受けても減らないのを見て、これワイリーの謎の一つじゃねえかなと。
お、うん、それか。
まあ、その、エイリアンになるってもそうだけど、ドクターワイリ
ー
の謎は一個ではなくて、いろいろあるんじゃないかと思って、まずその一つが魚。
うん、
と、あと、エンディングで、ロックマンがこう、歩いて帰るんですよ。
うん、
あの、1は走って帰ってったんだよね。
うん、
ワイリー倒して、走ってドクターライトのとこまで走って帰るから、まあ、あの、
うんうん、
夕方前ぐらいに出発して、で、夕方で日が落ちて、うんうん、まあ、多分深夜ぐらいにライトの家に着いてるんですよ。走って帰って。
うん、
で、2は、まあ歩いて帰るんですね。一よりも続いて、うん。まあそれはいいんだけど、
うん、
背景の季節が、
うん、
秋から冬に変わって、で、うん、春になって桜が散って、で、
そうそう、
梅雨の季節になって、で、最後新緑、夏っぽくなって終わるんだけど、え、1年ぐらいかかってんのみたいな、その、倒してから。
あれ、すごいよね。ちょっとロックマンが見上げてさ、
そう
ヘルメットだけ置いてさ。
で、で、今までなんとなく見てたんだけど、
うん、
え、そんな1年間もずーっと歩いて、その、ワイリー倒してから、
うん、
家に帰るまで。
あの、連絡とか取れないのかな？
ねえ、だから、
うん、
それも、今回気づいたんだけど、
うんうん、あ、
これもドクターワイリーの謎じゃねえのっていう。
あ、謎だね。
どこに作ったんだと、あの、ドクロの、城みたいなやつ。
まあ、確かに、あれは、なかなか、あれが、ね、作ってる最中、なんとかできそうだもんね。
うん。だから、1年ぐらいロックマンが歩いて、
そうそう。
帰るぐらいの距離のとこに作ったのかなっていう。
ああ。
だから今回、その、謎の魚、ダメージ受けないやつと、
はいはい。
あと、その、ワイリーのとこから、
うん。
エンディングで家に帰るまで1年ぐらいかかってるっていうところが、なんか明らかにおかしいと。
わあ、それか。
これ謎じゃねえかなって、改めて思ったんですね。
もう、イナフキングに聞いたら、
あ、そう、ね、
いいんですかね。
どういうことですかね。
これどういうなんだって。
意義ありっていう。うん、季節が1年ぐらい変わっています、バーンみたいな。
いや、謎やな。
謎すぎるんだよね、なんか。
でもさ、これ謎ってついているカセットってさ、
うんうん、
今思ったんだけど、うん、そのコンボイの謎、
はいはいはいはい、
もう
何なんだっていう、分かんないっちゃ分かんないね。
そう、
まああれはね、多分なんですけど、
うん、
最初始まって操作する
はいはいはい
コンボイがいるじゃないですか、
うん、
あれはウルトラマグナスっていう、うん、キャラクターなんですよ、
うんうんうん、
でそれでなんか途中アイテムを取ってクリアすると、
うんうんうん、
2周目ができるんですけど、
うん、
2周目で、ホットロディマスっていうやつだったかな、うん、だから違うキャラに変わるんだよね。
う
多分それのことを言ってんじゃないかなと公式には思われるんですが、
うん、
ただワイリーの謎と同様にいろいろな多分謎があると思っていて、
うん、
まずなんで出したっていう
ところそっから
そこからまずなぜこれを出したのかという、
あ、じゃあなんで出ちゃったんだろうっていうその、うん、作ってる側からの、
うん、まあそうだね、これでまあ作ってるこれでいいのかなっていうのが謎を通してあって、で消費者買った人は、うん、これなんで出したんだろうなっていう、うん、謎、
あ、そっか、
うん、でプレイヤーの子供たちは、
うん、
まあすぐやられるから
やられる、
え、これなんで俺これ遊んでんだろうなってなんでこんなの何回もやってんだろうなっていう、
やっちゃってんだろうなって
謎、うん、別にそんな面白くないしっていう、
あー、じゃあついでになんだけど、
うん、
でドラゴンボールのちょっとシェンロの謎の方は、
シェンロの謎、
はい、
シェンロの謎は
シェンロの謎が気になります、シェンロの
謎はですね、あれはまあ、ドラゴンボールの話がさ、まだ途中だった時に出したやつなので、う
ん、あ、そっか、なんかオリジナルになるもんね。
そう、
途中から
一部のその6かな、6面まではそのピラフのところまで行って、
うん、
ドラゴンシェンロン呼び出して、
はいはいはい、
っていうところぐらいまで、まあ、一応曲がりなりにもストーリーがあるんだけど、
うんうん、あるある、
その次の天下一武道会みたいな、
うん、
カンフー大会だったかな、なんかいうのが第2部にあるんだけど、
うんうんうん、
そっからだんだんおかしくなっていって、うん、そう、なぜかブヨンとか出てくるね、そこで、
おうおうおう、
そのカンフー大会のとこで、
うんうん、
で第3部に至ってはもう完全オリジナルなのでまず第3部の最初は、
うん、
月に行ったと人参か、
そうそうそう、
あいつを月にこうやって、原作ではね、月に置いてきたってなるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうそう。
なぜか月世界に行ってもう一回倒しに行くっていう、
うん、
なぜ、なんでっていう。
ね、なんで、もうなんでそんな追い詰めんのって。
わからんっていう感じの。だから、後半全部謎なんですよ、あれ。第一部のシェンロン最初呼び出した後の話が全て謎なので。
ああ、そっか、
うん。こいつは何なのかっていうのと、なぜ今こいつと戦ってるんだっていうのが、ずーっとわかんないので、後半、特に第3部。
そうだよね。え、うん、こんな話だっけってなるもんね。うん、
こいつなんでここにいんのとかさ。
こ
いつそもそも何なのっていう、わかんないやつがすげえいっぱい出てくるので。
じゃあもう、シェンロの謎ってことに。
まあそうだね。
タイトル、サブタイトルでいいですか、
う
ん、
もう3分の2が謎ですから、あのゲームは。
3分の2謎。いや、なるほどね、うん。あ、そっか。じゃあ、これ、謎を解けましたわ。
いやー、もう、ねえ。
やっぱ、カセットに、じゃあ、あれだな。我ら、その、クソゲー、マニュアルを作るとして、
うん、
まあ、これに気をつけろっていうので、まあ、謎ってついているカセットも気をつけろっていうのを言っといた方がいいのかな。
まあ、まあね、アトランティスの謎も大概ですからね。
そうそうそう。
あれこそ何が謎なん、っていうか、もう何もかもが謎すぎて、わからんのですよ。
なんであれワープしていかなきゃいけないのとかさ。
そう、しかも面が繋がってないじゃん。うん、1、2、3とかじゃなくて。
なんであんなになっちゃったのって。
まあ確かに100面以上あるけどっていう話だし、
うん、
スーパーマリオブラザーズを超えたって書いてあったけど、
ど
の点において超えてるのかが全く未だに俺はわかんないんですよ。そう言ってんだけどさ、え、何を持って超えたんだろうっていう、
面の数かな、
数なのかな、まあ、確かに100面とかあるけど、
まあ、あとこう右と左どっちにもいけるじゃない、まあ、いけるっていう、そうそうそう、これ超えてるわな、
あ、そうだね、
うん、
あとは最後のさ、
うん、
助けにいた師匠が、
あ、
なんで一気 の, あ の,
一気の
人なのかっていうのも分かんないし
あれさ、ちょっと、サンソフトに聞いたらいいのか、
ね、いや、まあ確かに手塚治虫漫画みたいにさ、
うん、
スターシステムなのかもしれないけど、サンソフトのキャラを出すっていう。
うね、
にしても、わけわかんないじゃん。なぜその、ゴンベだっけ、ゴンベか。
そうね、なんかその一期やってた人がな、うん、あ、出てきたってね。
うん、思うけど、
思うけど、なんで、そう、なんでっていう方が、
このウィンの師匠がゴンベなのかもわからないっていう。そうそうそう、で、助けたところで別になんかゲームが終わるわけでもなく。
うん、そうそうそうそうそう。
でも謎しかないんですね。
謎しかないね。
うん。
で、怖いもん。
ね、13面だったかな、うん、に、急に空中にスタッフの名前とかが出てる面があって。
怖い。
スタッフロールがないからなのかもしれないですけど、エンディングの。だから急にそこに、クレジットが出てくる面があるんですけど、別にな、なんでここに急に出てくるんだろうっていうのもわかんないし。
いやもう、あれ、ホラーゲームなんじゃないの？
いや、本当にわかんなすぎるんですよ。
怖すぎる。
うん。
おー。
で、あと上のさ、
うん、
上矢印キーみたいなアイテムがあるんですけど、
はい。
それ取って、上押すと3点入るんですけど、
うん、
スコアがね。
うん、
なんでって。なぜだよと。なんだこれはと。何の意味があるんだこれはと。
やばい。
わけがわかんないんですよ。3点ってなんだっていう。
3点入る。
上を押すために確かに点は入るのはわかるんだけど、うん、何の意味があるのそれっていう。いや、他のさ、星とか無敵になるとかさ、
うん、
あの、靴は雲に乗れるとかさ、
そうそうそう、
もうわかるんですけど、
うん、
その、上を押すと3点入るアイテムに関しては、本当に意味わかんなくて、なんでっていう。
うわぁ。
いや、本当謎しかないんですね。
それ聞いたら、アトランティスの謎が一番、
わかんないですね。
一番わかんないね、うん。その、スーマリを超えた意味もちょっとわかんないし。
どこが超えたのかちょっとわかんないんですけど。まあ、謎さにおいては明らかに超えてるけどね。
本当だ。
うん。だ、未だに意味がわかんないんだから。
そうだね。もうこれ、あ、まあ、謎ってついててよかったね。
いや、まあね、うん。
これは一晩語り合って、かせそうだね。
いや、だって変なとこいっぱいありますからね。
変なとこいっぱいある。っ
ていうか変なとこしかないんですけど、あの、100面あってさ、
で、
ステージ100個あるんですけど、
うん、
あの、いけない面とかあるんですよ。
3
ステージぐらいあって、あの、基本的に扉で繋がってるじゃないですか。
はい。
なんだけど、その、
うん、
どこの面とも繋がってない面が3個ぐらいあって、
いけない
のよ、そこ。
うんうん。
だからステージセレクトすると、一面ずつ進んでいくから、
うん、
それ使うといけるんだけど、
うんうん、
通常のプレイだと絶対たどり着けない面が3面ぐらいあるっていう。
やばい。
もうそれも
なんか一回死ななきゃいけないのとかもあったような気がするんだけど、爆弾使って。
そう、ボムで死んで画面の、
そうそう。
下に、画面に表示されてない、あの、扉に入るとかね、
う
ん、いうのも
ありますし。そうそうそう。いや、もう誰がわかるんだっていう。
まあそうだね。
おー、
まあ、あとあの、ブラックホールみたいな。
あ、ずっと落ちるやつだ。
そうそうそう、42面、死に面ですね。
死に面、もう怖すぎちゃう。トラウマゲーム。
まあ、あれもね、まあ謎ですけどね。だってあの面行ったらもうゲームオーバーになるしかないっていう。
そうそうそう。
恐ろしやですね。
お
ー。だもう謎しかないっていう。
もう書いてるでしょって言われるのかな、やっぱりちょっと問い合わせたら。
まあ、そう、謎って書いてますよねっていう。
サンソフトはあるのかな、
うん、サンソフトはあるんじゃないですか、ね、
あるのかな、なんか、イケオンラインとかも作ってたもんね。
うん、
じゃあもう謎って書いてるんでって言われて終わっちゃうよね。それが謎なんですって。
うん。あ、ありますね。
ああ、あった。じゃあ、なんとか連絡は取れますね、これね。そうか。
いや、でもそれで連絡したらさ、
うん、
多分社内で、
うん、
今さ、すげえ謎の電話があって。っていう話に多分なっちゃう。
これざわついちゃうよね。
うん、と思うんですね。
いや、でも私も、暦の上では、
うん、
春だと申しますが、ってつけて。
ああ、そうだね。その冒頭に季節の挨拶を。
う
ん、
そうそう、つけて、あの、さて、って言って。
ああ。
うん。
あ、今、あの、アトランティスの謎、ウィキペディアで見たんですけど。
はいはい。
当時人気があった同期種のアクションゲーム、スーパーマリオブラザーズを超えることを目的に開発されており、あのスーパーマリオを超えた待ちに待った超ウルトラアドベンチャーゲームとキャッチコピーを据えて発売された。
ウルトラアクションゲーム、
で、ステージ数はスーパーマリオブラザーズを超えているって書いてあるね、確か
に。おやっぱ
そう。あ、やっぱそこはまあ明らかに超えてるのか。
うん、明らかに超えてる。
はあ、はあははあ、
うん。
なるほど。
それでも、志が高いのはいいことだけどね。
うん。あ、やっぱ書いてあるこの上のアイテム、方向キーの上を押すごとに3点、得点が加算される。うんで 2って書いてあるアイテム、2アイテムの所持で倍の6点が加算って、うん、意味が分かる。だから何なんだっていう。
怖い。
何なんだこれは。
怖いよ。
だからどうしたんだっていう話ですね、これ、ね。
言葉の意味は
これが一番分からない。上押すと3点か、まあ2倍で6点入るっていう。
おー、そうだね。
なぜだっていうね。
うわー、これは。
いやー、わかんねーなー。あ、ウィキにも書いてありません。使われていないゾーン。
ああ、はいはいはい。
55、59、84の3つの面は通常プレイできる面とのつながりを持たず、裏技なしでいくことは不可能であると。なお、55面と59面はつながっており、相互に行き来可能。まあ、その、行けない面同士で移動ができると。
で
実際には59面への隠し扉自体は存在するが、
うん、
それはブロックの塊の中に埋まったような場所にあるため出現させることはできないっていう。
なんだ
なんであるんだよっていう。
なんで怖い。
謎すぎる。あ、で、アトランティスの謎、その本作のタイトルであるアトランティスの謎だが、うん、基本的にウィン、主人公の目的は彼の師匠を救うことだけであり、
うんうん、
その謎についてはゲーム中で特に触れられていないって書いてあるね。
あ、なるほどね。もう、あくまでも師匠を救うのがいい。
うん、
なんで一気の、わかんないな、
ね、なぜだったっていうね。
なぜだっていう。
いやー、もうわからなすぎますね、これはね。
ぜひね、これ、実はこういうことですよっていう、ことを知っている方。
うん、ねえ。
そして、このゲーム、〇〇の謎。
うん。
多分まだちょっと今、パッと思い浮かんでないんだけど、まあね、まだある、ね、ある気がするんだよな、
うん、あ、謎の村雨城がありますね。
あ、謎の、あ、頭に謎が来るパターンね。
う
ん、
そう。
うん。
謎の村雨城もいろいろ謎がありましてですね。
うんうん。
まず高丸という。
はいはい。
主人公の人、
は
い
は
い。
うん。
なんで一人で行くのっていうね。
わかる。
道中。まあ、私、講義隠密なんですよ、あの人。だから一人で行く単独行動はわかるんですけど。
はいはいはいはい。
まずなんで一人で行くのっていうのと、
うん、
あと敵の忍者
の
ピカピカ光ってるやつ、はい、なんで切ると爆発すんのって怖い。メカなのっていうピカピカ忍者、
メカ忍者、
うん、あれが分かる。まず なんで爆発すんですかこいつは。
爆発する。
あとタヌキを切るとアイテムが出るんだけど、
はい、
なぜっていう、そのなんでタヌキなのっていう、なんで、これ何なのこれ、タヌキ、生きてるタヌキなのっていう。
そう、しがらき焼きなの。
そう、なんで切るとさ、アイテム出んのっていう。
怖い。
いろいろやっぱり謎が多いんですね。
おー。
で、あと残機を、
うんうん、
高丸の残機を、
うん、
100機だか255機だか忘れたんですけど、
うんうん、
マックスまで増やすと、
うん、
無敵になるんですけど、
うん、
なんだけど、いや、うん、そこまで増やせる人に、無敵の、その効果いらないだろうと。なんでそうしたっていう。でもわかんないです。
何のご褒美かちょっとわかんない。
そう、いや、あんま上手くない人がさ、
うん、
無敵技あったら嬉しいですけど。
嬉しい嬉しい。
その100機とか増やせる人にさ、今さら無敵になったから、だからなんだっていう話じゃないですか。
うん。
わかんないです。それも謎なんですよ。
お
ー。謎の村雨城も結構謎が多い。
ああ、謎だ。やっぱ謎ってついてるもんは謎なんだな。
ねえ。だって謎の村雨城なんか任天堂ですからね。
そうよ、任天堂。
天下の任天に至っても謎ですから。
そうよ。
しかも、取説に、まあこれも何回か言ってるかもしれないですけど、
うん、
取説に、
うん、
ラスボスの弱点がね、
うん、
暗号で書いてあったんですね。
はいはいはいはい。
なんですけど、
うん、
その初期ロットの取説は、
うん、
暗号が間違ってて解いても解けないって
ふわ。
ひどいんですよ。
これも送ったのかな。
いや、まあで、なんかね、確かファミマガかなんかで、あの、間違ってましたみたいなのが載ってた気がする。
ああ、
で、正しい暗号はこっちでしたみたいなのをなんか見た気がするんだよね。
うわ、それさ、あれかな、桜田名人はやっぱさ、初期ロットとさ、両方持ってんかな。
ああ、その、謎の
これ間違いの、そうそうそう。
しかも、あの、ゲームじゃなくて、説明書だからね、その。
あ、説明書か。
そうそう、ゲーム自体は問題なくて、取説の引き裁が間違ってたっていう。
持ってんじゃない、でも。
持ってんのかね。
箱で、箱取説付きで。
なるほどね。
うん。
いやー、やっぱ謎ですね。
いや、皆さん、だから、あの、あちらは口酸っぱく言ってるんですけども、うんうん、クソゲーを買う前に、
うん、
やはりあの、ポニーキャニオンと、まあ、うん、バンダイと、
うん、
はい、お気をつけ遊ばせっていうのと、
そうね。
まあ、プラス、まあ、謎ってついているカセットは気をつけろと。
そうだね。
うん、
あとパックインビデオとかも結構危ういので。
危ういですね。
バップとかね。
うん、そうですよ。
まあ、ちょっとその辺は。
そうそうそう、その辺は気をつけていただいて。
はい。
はい。あと中華大戦もちょっと気をつけていただいて。ま
あ、中華大戦はね、別にあの、普通に遊べるけど、単に面白くないんだけど。
単に面白くない。そうそう。なんかセーラームーンの、なんかスーパーミコンのセーラームーンもそういう目にあったから。はいはいはい、遊べんだけど、
ね、
途中もどうでもいいなって。
ずっと同じ横に溜めて、それを投げるっていう、ずっとそれを繰り返すっていう。
で、色が違った敵が出てくるだけっていう。うん、そう。
なので、
なんだろうなって、そうなんですよ。
ぜひ、あの、このゲームは何なんでしょうっていうのがあれば。
あ、そうそうそう、ね、解決しますので、ね。
解決しますので。
はい。はい、
というところで、お時間になりましたので、
はい、
このあたりで締めたいと思います。
はい。
じゃあ、いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。